新平家物語連続講義第181回鎌倉殿の巻のびこ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は上総介広常がようやく頼朝のもとに参じた場面をお送りしました。頼朝が動きを見せていたこの間、都の平家一門は頼朝の動向をあまり分かってはいませんでした。頼朝の軍勢が隅田川を越えた頃、ようやく討伐軍が福原を立つという状態でした。とはいえ、これは頼朝にとっては幸いでした。もし石橋山の戦いで頼朝が敗れたタイミングで平家が動いていたら、頼朝が隅田川を越え武蔵へ入ることもなかったはずです。頼朝の軍はほとんど抵抗を受けることもなく、隅田川を破り、豊島郷、滝野川に陣を構え、王子、板橋、練馬と進んで、わざと武蔵野の西北方を大迂回していきました。これには、武蔵野に散在する草の実党や下野、日立あたりの源氏党を差し招くという、いわば C の意味もありました。この過程で、熊谷、次郎、直実、金子十郎、家忠、岡部、六谷田忠澄、足立、馬の城、藤本などが頼朝の白旗のもとに参じました。その日、頼朝一行は入間川に駐屯しました。その夕方頃、馬の背に乗せられた一人の尼が尋問に近づいてきて、頼朝に取り次ぎを願いました。この尼は比企尼と名乗りました。それでは本文を見ていきます。心待ちにしていたらしく、頼朝は言った。
おう、甘酢が見れたか、すぐこれ。
比企の尼といえば、伊豆の廃所に出入りしていた人々なら誰知らぬものはない。頼朝の乳母である。20年間というもの、伊豆の廃所へあらゆる真心と物的な仕送りを続けていた老女であった。
まだ旗揚げは門出に過ぎぬが、一目追うて喜ばせたい。
比企号は入間川の近くである。頼朝は素通りしてはすまぬと思い、昼の行軍中に使いを走らせておいたのだった。尼は連れてきた若侍と女房に手を取られて寺の牢を通ってきた。しかし頼朝の左右に居流れている諸将の姿を見、急におずおずして遠くへ座った。
甘瀬よな、よく参った。いつも達者かの。
はい、殿にも。
喜んでくれ。噂はそなたも聞きつろう。
お祝い申し上げまする。今日という日に会うて、またそのお姿を見立てまつる上は、あまあもういつ死のうと心残りはございませぬ。
いやいや、そなたの父を離れたのが5つの年、伊豆へ流されたのが14歳、そして今年34で頼朝は初めてこの世へ誕生して出たようなものぞ。甘瀬には長生きをして、もそっと頼朝のこれから先を見てもらわねばならぬ。
自分の父で育てたお子が今目の前にいる人か。尼は頼朝の姿を見守った。そして女の一生はこれで済んだとも思う彼女であった。ただ草深い武蔵野の片隅で祈りがあるだけと思うのだった。
時に
と頼朝は尋ねた。
甘瀬の後ろに控えておるのはそなたの養子藤四郎吉和か。
いえ、この者は吉和の嫁の弟三尾の屋十郎と申し、おなごは吉和の妻玉水にございまする。
なぜ藤四郎吉和は参らぬのか。頼朝が教書も届いておるはず。ここへ馬を進めたことも知っているように。
おしや、夏から病に伏して家の深くにこもったままでおりまする。
ふむ、病とな。よほど重いのか。
真顔で案じるのを見、尼は何かすまないような目を伏せた。
病では是非もない。そなたが余生を頼む養子なれば、武者頭にもして行く末取り立てさせんと思うていたが。
やがて病も癒えたのちは必ずご馬前へ馳せ参りましょう。その折には尼のことでお差別なく存分召使い賜りませ。
さて、この夜尼は寺に泊まり、頼朝は彼女をねぎらった後、翌朝ここを立ちました。この時から三尾の屋十郎は頼朝の軍に加わりました。その日、畠山重忠の一帯も頼朝の前に姿を見せました。頼朝は小坪の戦いで三浦を待ち受け、さらに 衣笠城を取り込めて三浦大輔義昭を討ち死にさせたことについて重忠を責めました。重忠は頼朝の馬前にぬかづいて、小坪衣笠の戦いは間違いから発したものであると述べました。そして父も叔父も都に出ているため、表面では平家に従ってきたが、我が家が累代やってきたように源氏に従うとの旨を述べます。頼朝は重忠が源氏の白旗を掲げていることに気づきます。実はこれは畠山家四代の祖父、秩父十郎竹綱がかつて八幡殿に従って建てた太閤の褒美として賜ったものと説明しました。そんなやりとりの中で、頼朝は重忠を節義を守っているものであると評価し、自分の陣営に加えました。それでは再び本文を見ていきます。まこと東国では源氏へ弓を引く一人の敵もないのか。彼だけの官ではない諸将も言い囃した。ところが日立方面の情勢はなかなかそうでない。日立の家者佐竹秀吉とか新田義重などは、平家の恩を知る者は来たれと大いに兵を集め、しきりに敵対行動を起こし始めているとも言う。
一転して日立下野を打ち、その後鎌倉へ入ろうと思うがどうか。
頼朝の説であった。しかし千葉之助や義真などの老公は皆同調しなかった。中でも上総介広常は、
いや、勝敗の分かれ目は六原の大軍と街道で出会う日にありましょう。敵が足柄山を越えぬ間に武宋の二州を定めをこそ寛容です。日立の攻撃など相手としている時ではありますまい。
そうか、いや、大きに最もだ。
自分の説の誤りを悟ると、頼朝はすぐ人々の前言に服した。創業の主君は皆そうである。そしてその人が天下に君臨すると皆そうでなくなることも気をいつにしていた。かくて頼朝が初めて鎌倉に入ったのは10月6日であった。鎌倉へ鎌倉へと水が自然のまま行くところへ行き着くように難なく入った。頼朝の率いる軍勢20万と古典にあるのは故障である。兵数を課題に書くのは古典通有な文職と言ってよい。例えば隅田川で頼朝に功を請うた上総介広常などの兵も2万騎とあるが、2万騎という兵は当時地方武家の一勢力などでめったに揃えられる兵員ではない。頼朝が初めての鎌倉入りの際も従う将士はおそらく2万を出なかったのではあるまいか。それにしてもそれまではただ松風の並木とか落ち棒をついばむ鳥影の寒々しい狩田とか、おちこちの草屋根や漁師小屋の塩煙など、わびしい墨絵のような田舎に囲まれていた一町屋がどんな目覚めの驚きをしたことであろうか。仰天して出迎えに出たところの軍家や佐藤佐の者に頼朝は馬の上から言った。
亀ヶ谷津とはどこぞ。亀ヶ谷津に案内せえ。
そこは昔頼朝の父義朝がまだ若い頃に住んでいた巨漢の跡であった。しかし来てみれば今は河原の人影も残ってはいない。ぼうぼうたる秋草がそのまま亡父の歴史に見えた。人の一生のなんと他愛のないものか。人の生命も営みも秋草の根強さには及ばないのである。頼朝は駒を降りて行きつ戻りつ父の若い日を忍んでいた。
ここは地形が狭すぎる。わしの巨漢は別な地を選ぼう。
翌日彼は鎌倉中を歩いた。そして大倉郷を将来の地と定めた。数日の間に構図を見、数千の兵や土工が働き出した。山肌を切り崩し窪地を埋め、小川をせき藪を開く。またたちまちどこからか大量な木材や巨石がえいえいと牛に引かれて集まってくる。鎌倉開府の礎はもう赤土の上に配られていた。さて今回解説した場面にあった畠山重忠が頼朝の陣営に加わる過程については、平家物語の異本源平盛衰記にも記述があります。頼朝が畠山に対して自分に従うように命じ、白旗に代わって相川一門を用いるように言う場面です。頼朝日本国を沈めんほどは何時先陣を務むべし、ただし何時が旗のあまりに取り替えもなく似たるにこれを押せとて、相川一門を賜り下したまえり。それより畠山が旗の印には 古門の相側を押しけるなり、畠山すでに参りて先陣をたもうと疲労ありければ、武蔵相模の住人など我もと参りけり。本日の授業はここまでになります。